こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのはワンダと。
はい、キベでございます。
はい、こんにちは、キベさん。
こんにちは。
お元気ですか？
あ、元気ですよ。
夏到来かな？
いやー、どうですかね。なんか日本は梅雨に、まあ、平年の梅雨入りがだいたいこの時期なんですけど、
うん、
まだちょっと関西地方は入ってないぐらいですかね。
おー、うん、あ、じゃあどうなの、天気は曇りが多いの？
曇りが多いですかね。
あら、まあ、
うんうん、そんな感じです。
おー、なんかね、キャンプとかいろいろね、行ってるみたいだから。
そうですね、最近ちょっと梅雨入るとね、行けなくなるんで、暑くなりすぎずっていうぐらいの、外にいるにはすごく過ごしやすい気候なんで、
うん、
ね、もともとキャンプ好きなんで、キャンプを、いろんなとこでバイクで行ってるっていうような感じですね。
へえ、キャンプ場で料理とかもするの？
しますよ、しますよ。
あー、あのさ、最初の打ち合わせと全然違うんだけど、聞きたいなってずっと思ってたことがあって。
なんすか？
あのさ、キャンプの時ってさ、みんなキャンプ場で料理するわけじゃん？
はいはいはい。
トップ3って何なの？その料理する。
それは。
そのキャンプ場で料理す、ん？
僕のですか？
キベさん、キベさん。一般的にもいいけど。うん。
一般的にはね、多分ね、もう、キャンプの飯といえば、
うん。
肉を焼くんですよ。
あー。
パックとかの肉買うてきて、
うん。
焼いたりっていうのが多分、一番鉄板中の鉄板だと思います。
え、何？肉はどこから入手してくんの？
もうスーパーとかで買ってくるんですよ。
途中で？
そうそうそうそうそう。
あー。え、あとは？何？肉しか焼かないの？
いやいやいやいや、ちょっと他の人が僕どんなしてるのかあんまり知らないんですけど。
うん。え、主食肉？
でもなんかそのイメージですよ。あんまり米炊く、あ、まあ米炊く人もたまには入れますけど。
うん。
っていうぐらいですかね。
へえ、だってさ、焼くったって、焼くやつどうすんの、うん、なんか、何持ってくの、プレート、ホットプレート？
いやいやいや、電気どっから取るんですか？いやいや、ま、これは、ま、その、行くキャンプのスタイルにもよるんですけど、
うん、
僕なんかは結構、ソロなんですよ。一人で行けるように、うん、結構ちっちゃい、こう、収まってるコンパクトな感じなんですけど、
うん。
そうすると、このガス管と、
うん、
ガス管にこう、ちょっとくってくっつけて、で、そこに火を、うん、バーナーみたいな感じで火をバーって、ヒーターみたいなね、
うん、
ようなものを、アタッチメントみたいなのつけて、そこで火を起こして、で、自分一人分ぐらいのこの鍋とか、コップとかっていうのをこう、スタッキングしてて、
うん。
その鍋とかでお湯沸かしたりとか、料理したりとか。
へー。すごいね。
僕が、まあ、よくする料理で行くと、
うん、
鉄板でやるのはアヒージョが一番すぐにやるんですよ。
へぇー。
もう、めっちゃ簡単なんで。
うん、オリーブオイルにニンニク入れて、あと具入れてだもんね。
そうそうそう。オリーブオイルはもう、持ってるんですよね、常に。
うん。
で、ニンニクのスライスの、乾燥させてるチップみたいなのも売ってるんで、
うん。
そう、ずっとパックで持ってて、で、
うん、
もうその二つさえあれば、あとはもうスーパーで食材買えばそれ入れるだけなんで、で、だいたい具入れるのはトマト、ミニトマトか、マッシュルームか、エビ入れたりとか、
うん。その後さ、味付けってどうすんの？
いやいや、もうオリーブオイルでずっとやって、それだけですよ。
うん、塩コショウってどこのタイミングで入れるの？
あ、アヒージョ僕塩コショウなしでそのまま食べます。
あ、そうなんだ、うん。
全然いけます、全然いけます。
あ、そうなんだ。え、でもそんなさ、いい匂いさせたものをさ、作ってたらさ、誰か寄ってくんじゃないの？しかも、なんか一人でさ、イケメンがさ、あちちちちとか言ってたらさ、誰か寄ってきそうだよ。
い
や
いや、そんなことない。
うん。面白いね。
いやいやいや。この頃はと僕、あれですよ。アヒージョを作るのと、あとよくやるのが、
うん。
この頃はね、ピーマンの肉詰めを作ってるんですよ。
あら、なんか進化してるじゃない。
そうそうそう。コンビーフをこう買っていいですね。で、ピーマン半分にパカッと切って。
うん。
で、コンビーフ詰めて、 で、こう、ちょっとね、多めに火で油でこう、揚げ気味にしないとね、ちょっとひっついちゃうんで、
うん。
しっかり油を引いて熱した、何、フライパンみたいなやつの上に、
うん。
パッと焼くわけなんですけど、あれがね、うまいっすよ、外で食うとね。
へぇー。すごいね、キベさん。なんか、食レポみたいなのも待ってる。こないだやってたもんね、一人会の時、アヒージョ作って。
ああ、そうね、そうですね。
そうそうそうそう、ね。そっか、じゃあ、1位が焼肉、2位がアヒージョ、3が。
僕多分ね、もうほとんど肉焼かないですよ、今この頃。
あ、そうなの？
僕の中の1位は、うん、ね、チャーシューみたいなのをちょっと作ってるんですよ、キャンプ場で。豚バラのブロックを凍ってきて、袋に入れて、
うん、
生姜とか、ブラックペッパーとか、うん、マジックソルトとかをですね、かけて、
うん、
で、揉んで、
うん、
で、その、ここと、そのまま10分ぐらいお湯に、まあ、湯煎みたいな感じで温めて、
うん、
まあ、あともう10分ぐらい余熱で置いとくんですけど、
うん、
でそうこうね、肉にこうしっかり味が染み込んだ、うん、チャーシューみたいなのができて、
うん、
あれがね、めっちゃうまいんですよ。
ぜひ後でレシピ教えてください。やってみたい。あ、そうなんだ。へぇー。そう、なんかね、これからほら、キャンプシーズン到来だからさ、行く人いると思うんだよね。
ああ、そうでしょうね。
うん。でもさ、私、キャンプって言ったらカレーかなっていうイメージしかなくて。
カレーは人数多くないと作れない。
あ、そっか。そうそう。だからさ、なんか、まあ、どういうご飯を作ることができるのかっていうのにちょっと聞いてみました。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。ね、まあ、梅雨入るとなかなか行けないけど、また、梅雨明けたらね。
そうですね、ちょうどいい。
うん。
夏の季節ですから。
秋までね。
そうです、そうです。
うん。で、プラス、ビールだもんね。
あ、そうですね。もう外で飲むとやっぱりね、美味しいですよね。
へぇー、そうだよね、
うん。
最高だよね。
そうなんです。
うん。次、あれだよ。蚊よけ対策、次の回で聞くね。
はい。大事です、ね。
うん、大事、大事。だってビール飲んだ後、蚊寄ってくるからね。
そうですね。
うん。まあ、ビールの話で言ったら、私も、その、モンテレーの話、前回は、そうそう、抹茶ガーデンっていう美味しい、抹茶の、行ったんだけど、カフェね。その時さ、その後に、ビール祭り行ったんだけど、酔っ払いすぎて、その、イベントのグラス、どっかに置いてきちゃった。めっちゃ飲んだからね、あの日。7杯ぐらい飲んだから。
結構行きましたね。
うん。気温も暑かったからね、35、6度か。
そんな暑いですか？
でも、なんかね、今週44度ぐらいまで上がってるそうなのね、モンテレーっていうところ。
44ですか？
うん。なんか2004年にやっぱり暑かったらしいんだけど、それぶりって言ってた。
いや、44はすごいですね。
44すごい。私も2004年42だ、最高42度経験したけど、それを2度上回るって意味がわからない。
蒸し暑くはないですか？
なんかね、サウナみたい。
ああ、いや、めっちゃ嫌ですよ。
そうね。でもさ、そういうさ、のでもさ、結構、みんなうまーく生活してるっていうか、もう慣れてるからさ。
はい、はい。
ね。なんか、すごいなと思って。
そう、42はさすがにすごいですね。
うん。でも今週44度いってるからね。すごいよね。ねえ。あと何？私の体感の、低い方のマックスは、マイナス、多分25度だよ。
それどこっすか？
それはアメリカ。
アメリカ。
うん、ウィスコンシン州っていうところで、マイナス25度行った時は、ビールを外に置いたら、多分すごいね、もうすぐ凍ってた。ガッチンガッチンに。あと何？濡らしたタオルブンってやったらやっぱり痛くなるさ。
あ、リアってみたいですよ。
そうそうそう。え、キベさんはさ、何？マックスの最高気温何度？今まで生きてきた中で。
最高気温はそんなことないですよ。だって38とかちゃうんすか？
え、マイナスは？
マイナスは全然ですよ。マイナスは多分 5度ぐらいじゃないですかね。
え、おー。え、それってどこ？マイナス5度って。あんまり行かないじゃん。日本だと。
マイナス5度はあれですね。真冬の、ふもとっぱらっていうキャンプ場です。
あ、そんなに下がるんだね。そうかそうか、富士山の近くだからね。
そうそうそう。あれが寒かったですね。
ああ、そっかそっか。え、そんなとこでキャンプしたの？
しましたね、真冬。
すごいね。寒くなかった？
あ、寒いんすよ。
寝れるん、そんがんで。
あ、ね、ね、あのね、寝れるかどうかね、よう分かんないんですよね。あの時はね。もう、寒うでほとんど寝れてへんのんすけど。
うん。
でもね、星は綺麗やし、
うん、
冬は富士山の周り全然雲出ないんで、
うん、
景色も最高なんですよね。
あ、そうなんだ。
ただ寒いんですけど。
そうなんだ。まあちょっと前半戦っていうか、まあオープニングではキャンプの話メインでしたけど、あの本編は今回は木部さん久しぶりの、
あの旅の話をさせていただければと思います。
はい、じゃあ。よろしくお願いします、はい、
お願いします。キベロンヘルメット越しの世界。
おお、久しぶり。
久しぶりでございます。
久しぶりです。
そうです。私ですね、この、今年のゴールデンウィーク、
うん、
台湾にですね行ってまいりました。
ほい。
台湾知ってますか、バナさん。
知ってます。
知ってますか。行ったことあります？
はい。2007年に行きました。
もう12年前ぐらいですかね。
そうです。そうなの。
その時は台湾のどちらに？
まあ、その時ね、あのバリ島行くトランジットで、
うん、
なんか泊まっただけだから。
あ、そうなんですね。
そう、だから1日しか入れてなくて、その時台北に泊まった。うんうん。
あ、トランジットで止まったんですね。
止まった止まった。
あ、そうなんですね。
うん。
それ以外はもう行ってない。
行ってない。行きたいなと思うけど、そうだからツイッターでみんながあげるあの台湾の写真見ながらいいなと思って見てた。
それはそれは。
うん。
なるほどなるほど。
そう、キベさんも乗っけてたけどね、他の人も。そうですね。キベさんは？
台湾ですか？
うん。
台湾、このゴールデンウィークで行ったのは3回目になります。
おー、あ、そうなんだ。
そうです。1回目が普通に学生の時に1回行ったのと、
うん、
で2回目は、仕事で出張で行きました。
ほう。
で、3回目は今回の旅でございます。
おー、まあ、出張だとさ、通訳さんとかいてくれると思うんだけどさ、
うん、
いないからさ、あの、その普通の旅行の時って、言葉どうすんの？
言葉は、僕は、頑張って英語を喋るんですけど、向こうの人が 100% 英語を通じるわけではないので、
うん。
押し切ります。
あー、漢字とかでやりとりやっぱりしたりする？
携帯の翻訳アプリを使って一応簡単な文章を打って、
うん。
意思疎通はできました、それで。
あ、素晴らしいね。
で、看板とかのね、意味はなんとなくはわかるんで、
うん。
あとはもう、慣れですね。
ああ、そうなんだ。へえ。
お店に入るとね、ちょっとこじゃれたとこやと大体英語通じるんで。
あ、そっか。
その分にはだいぶ助かりましたね。
おお、そうなんだ。
そうです、そうです。
私さ、行った時さ、屋台でなんか麺買った時、
はいはいはい、
おばちゃんが、私日本語喋れるのって言って、なんか日本語で会話できたからさ、
うん。
結構でも年上の人だったかな。
ああ、そうですね。
うん。そう、まあ、ほら、歴史的にもね。
そうです、そうです、
そうです。そうそうそう、そうだよね。
おー。そうそう。歴史的にもね、日本語喋れる、もう年配の方々っていうの多いんですけど、
うん。
まあ、そういうわけっていうのと別に、まあ、単純に、日本から、たくさん観光客が行ってるという話ですね。観光地では結構日本語を喋る人は多いです。
あ、そうなんだね。
多いです、多いです。英語を通じる、英語よりも日本語の方が通じるんじゃないかっていう体感もありますね。
あ、面白い。え、で、何、着いた、最初はさ、どこの空港に降りたの？
あ、今回はですね、
うん。
台北の空港でございます。
あ、いいですね。
桃園、桃の園と書いて桃園って言うんですけど、
はい。
桃園にある台北空港。
じゃあそこが旅のスタートだったのね。
そうです、そうです。台北の方に行くと大体皆さん桃園の空港に降り立つことになると思います。
はい。
はい、はい。で、今回私は、目的はですね、バイクで台湾を一周する。これが目的でございます。
素晴らしい。
そうです。もともと日本にいる時から、台北のですね、レンタルバイク屋さんをずっと探してて、
うん。
やり取りをしてたんですよ。
何語で？
それは英語です。
あ、すごいね、キベさん。
いやいやいやいや。メッセージの方がね、ほら、あの、英語調べれるからまだ楽なんですよ。
あ、そうね、そうね。うんうん。
そうそう。で、で、やり取りしてて、まあ、これこれの、日程で行くから、このバイクを置いといてくれと。まあ、値段はどんなもんだと。とかっていうのも、まあ、いろいろやり取りをしてて、あの、もう、うん、だいぶ前から、行くところっていうのも全部決めてました。
うん。
で、東園の空港に降り立って、そこからは、自力で台北まではとりあえず行きましたと。
うん。
で、それ使ったのが、電車ですかね。台北まで行ったのが。
あ、そうなんだ。
そうです、そうです。電車でございます。
おお。
台北の電車はですね、あの、トークンと呼ばれる、プラスチックのコインみたいなのを買うんですよ。
うんうん。
で、それを改札口のとですね、IC カードを当てるみたいに、こう、ピッと当てると、こう、改札口、ピッて開くんですよ。
うんうん、おお、あ、そうなんだ。
そうなんです。
なんか、いいね。
いいでしょ？
うん、いい。あ、ごめん、ちょっと話の途中なんだけど、ヨーコが、来た、あ、ヨーコ来たよ。
はい、来た。お邪魔します。
はい。はい、今、キベさんが、
はいはいはい、
台湾の、あの、バスじゃない。
電車。
電車で台湾に着いた話してるので。
お、じゃあ、私は途中から乗りました。はい。
はい。じゃあ、ヨーコさん来ましたということで。
あ、ヨーコさん、ご無沙汰します。
どうも、こんばんは。
あ、こんばんは。
じゃあ、ヨーコの近況は後ほど聞くとして。
はい。
はい。じゃあ、キベさん引き続きお願いします。今ね、台湾のそのバイク旅行の話をしてもらうので。
うんうん。
うんうん。
どうぞ。
はいはい。で、桃園の空港に着いて、うん、で、そこから電車乗って台北まで行きましたと。
おぉ。
で、台北に着いてからなんですけど、
うん。
もともとこう、連絡取ってたバイク、レンタルバイク屋さんにこう行って、おぉ、来たぞと。押すと、押すと。で、これこれ、これこれこれだ、このバイクを貸してくれって言ったんですよ。
うん。
言ったら、え、あ、みたいな感じで顔色悪くなったんですよ、相
手。なんで、あんなやりとりしてたのに？
そうそうそうそう。で、うん、なんか話聞いてたら、うん、その日の夜に帰ってくるんだと、バイクが。
あ、そうなんだ。え、何時に着いたの？台湾。
そうですね。台北に着いたのが、だいたい12時ぐらい。
おぉ。
1時半とかね、それぐらいですね。おぉ、そうかと。で、もともとその日は僕、台北に泊まる予定だったので。
うん。
まあ、夜でも構わんと。
うん。
ただ、他のなんかその間だけ貸しといてくれんかと。頼んでっていうか、まあ、ちょっとそういう話になって。で、うん、別のバイクを借りたんですよ、その時にね。
うん。
で、まあ、夜に、じゃあ、ここ言って宿って泊まってるから持ってきてね、って言って。で、言って、その日は、台北をこう、くるくるってこう、バイクで走ってたんですよ。
うん。
でね、台北のバイクのイメージってどんなんか知ってますか？お二人。
あ、それバイク自体がよくわかんないからな。
うん、あ、どういうこと？
なんか、郵便屋さんのバイクのイメージ。
あ、そういうこと？
え？
台北のね、台湾の、バイクっていうと、うん、スクーターなんですよ。
へぇー。
基本的にスクーターです。
50cc とか
?125 ですね。
あ
ー。スクーターなんですよ。で、台湾でバイクって調べると、
うん。
もう多分画像検索とかで、結構上の方に出てくるんですけど、交差点に、アリのように群がるバイクがこう
。スクーターに、二人、普通に乗ってるやつだ。
あ、そうそうそう。スクーターにもね、4人とか乗ってる人も全然、もちろんいますし。
え ?4 人ってどうやって乗んの
?4 人はこうね、なんかこう、シートに4人乗るんですよ。どうにか頑張って。
あ、ほんとだ。なんか子供が前、お父さん、奥さん、で、小脇に子供みたいな。
そうそう。とかね。あと、その交差点に群がるバイクたちみたいな、通勤ラッシュの映像とか、
へ
ぇー。台北ってこんな感じのとこなんですよね、イメージ。
へぇー。
で、初めてそれに行ったんですけど、なんかね、意外とね、その、思うよりもあんまり怖くなくて、なんかこの、
それはさ、通勤だから混んでるじゃなくて、いつも混んでるんだ。
あ、通勤がマックスなんですよ。
あ、そうなん
だ。昼間も、まあ、割と多いんですよ。
へえ、でさ、なんかメーカーとしてはどこが多いんだろう。
ね、台湾はですね、多いのがヤマハと、
うん、
ホンダで、もちろん鈴木もあります。
ほう。
キムコっていうところと、
うん、
あとはどこだったかな、あとは現地ローカルメーカーが結構多いですかね。
ほう。
聞いたことないところももちろんあります。
うん、
でもやっぱり日本の目が強いですよねっていうのがよくわかります。で、その日はまあ、台北をくるくるって回っていってて、
うん、
ああよかったよかったと思って、でホテルで、あ、いつ来るんかなーって待ってたんですよ。
うん。
で、そしたら、あの、レンタルバイク屋のおっちゃんがビーって来て、で、あえ、来たぜ、オッケー、ガソリン満タンにしといたぜ、つって、こう、すごい爽やかな感じで来たんですね。
うん。
で、これ悪かったな、つって、お詫びだ、つって、マンゴーをくれたんですよ。
おぉ。
で、そのマンゴーはね、その、おっちゃんの家で栽培してるマンゴーなんですよ。
へ
ぇー。おぉ、そうそう。いや、なんかこういうのめっちゃありがたいわ、と思って一人でこれ食べて。そんな台湾、台湾の旅1日目なんでしたね。ワンダさんは台北に行った時に何を食べたんですか？
なんかかき氷食べたよ、でっかい。
かき氷？
うん、なんだっけ、台湾のやつ。なんかすごい日本で見たことないようなかき氷っていうのかな？なんか氷物食べた。
氷物？
うん。キビさんは？
かき氷はね、僕は食べてないんですけど。
うん。
僕が、その日初日に食べたのは、これがね、僕ね、牛肉麺です、牛肉麺。
おぉ、うまい、うまそう。
もうちょっと、僕、台湾、中国語喋れないので、漢字そのまま読みでいきますね。
うんうん。
これが初日の昼晩に食べて、で、晩飯が、クラフトビールを飲めるところをちょっとふらふら探しに行ってて、で、バーで飲んだのが、うん、ちょっとっていう感じですね、初日が。
うんうん。
初日なんだかんだで、バイクを手に入れたキベはですね、2日目からこういよいよバイ台湾をこう来ると回りに行くわけなんですよ。
ほう。ちなみに陽子さん、台湾って行ったことある？
ないです。
あ、ないですか？
はい。
なんか台湾のイメージってどんな感じのイメージ持ってます？
え？人が多い。
人が多い。確かに人は多い。
うん。あ、でもさ、行きたいなとか思ったことある？
あんまりないかも。
あ、そうなの？
じゃあ今回初めての。
イメージが、そうそうそう、うん、イメージがつかなくて。
あ、そうなんですか。
うん。
じゃあ今回、キビさんの話聞いたらさ、ちょっとバイク熱も、バーってなるかもよ、台湾での。
ねえ。
うん。
まず、右車線なのか、左車線なのかも。
あ、そういうことか。
うん、あと、速度制限あんのかないのかも知りたいね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
そうそう。で、二日目、私、ついに、台湾、台北を出て、ついくるーっと走り出すわけなんですけど、
うん。
まずですね、そうですね、基本的なところから、日本との違い、結構あります。
うん、うん。
まず、車線が逆です。
はあ、左。
右？
ヨーゴさんってヨーゴらバイク運転してんじゃなかったっけ？実は運動ねえ、今めっちゃ
やばいね、海外に住んでることがバレちゃったみたいなね。
ここにおるんヨーゴさん。
あ、ちょっと新潟は、
ね、めっちゃ
新潟ちょっと反対なの。
新潟もしかするとね、別ルールがあるかもしれないね。
そうそうそうそう、う
ん、はいはいはいはい。
台湾は右でした。
うん、はい。
右です。
え、信号は？
信号はね、同じです、日本と。
同じ。
同じです。
あれ、やっぱさ、車とかだとさ、その、右ハンドル、左ハンドルがあるからさ、なんか、混乱しなくなさそうだけどさ、バイクって普通に運転する上ではなんもないじゃん？でもさ、右車線と左車線が違うだけじゃん？
そうですね、
うん、
混乱してさ、左に行ったりとかしなかったの？
ね、最初だけちょっとだけあったんですよ。これこっちでよかったよねみたいな。
自殺行為だよね。左行ったら
あってなってるあってなってるみたいな、そんな感じにはちょっと最初はなったんですよ。もう2日目からはもう慣れましたね。
へえ。
と、速度制限はおおむねだいたい60キロです。
日本とはどうなん？
同じようなもんですね。
あ、そうなんだ。
そうです、そうです。ただしなんですけど、
うん、
日本みたいですね。速度制限というか、速度の、上限の取り締まりが一応あるんですけど、
はい。
向こうはですね、 道路各所にですね、カメラが張り巡らされていてですね。台湾はですね、速度制限の取り締まりがすごい厳しいと。ちょっとでもですね、ちょっとでもでもないんかな。何キロか多分オーバーすると、もうすぐ写真撮られるんですよ。そうそう。で、後日、その、持ち主のところに手紙が来て、払えと。
はい。
なんかそういうシステムになってるらしいです。
外国人にも容赦ないのそれって。
容赦ないんです。
じゃあ、キベさん家に来た、
うん、まだ来てないですね。だから多分大丈夫だ。多分大丈夫だと思うんですけど。
うん。
そう、借りるときにもう一回ちょっとこれ注意を受けてるんですよ。注意というか、こう、絶対、教えられるんですよね。まず、海外の人だから、ルールがあんまりよくわかんないから、デポジットとしてお金をちょっと多くもらうみたいなんですよ。で、違反が来たら、そのデポジット分から払うと。で、違反のうちが来なければ、そのお金は後で後日返金しますと。そういうやり方をしてるみたいですね。そうなんです。で、
物価はどうなんですか？
あ、物価ね。物価なんですけど、結構その、市によってですね、結構開きが大きくて、そういう県によって結構開きが大きくて、市街地というか中心地はやっぱり、日本とあんまり変わらない、ちょっと安いですけどね、ぐらいです。日本よりはちょっと安いですけど、っていうぐらいです。で、田舎の方とか地方に行くと、もうちょっと安いです。ただやっぱりあれですよね。お酒とかはやっぱりその酒税がかからない。日本みたいに酒税がバカ高くないので、ビールとかもね、だいたい100円ぐらいですかね、前後とか。100円はもう言い過ぎかな、150円ぐらいだったと思いますけど。
それは手頃でいいですね。
うん。手頃でいいんですよ、それが。そう。あと、その台湾っていうのはですね、非常に治安がいいです。
ほう。
へぇ
これが日本人がやっぱ台湾によく旅行する大きな理由の一つだと思うんですけど。
うん。
とってもとっても治安がいいです。
何道路で寝ててもさ、お金すられないとかそういう系？
あ、多分そうですよ。
へぇ
すごくね、台湾人自体がね、すごくおとなしいんですよね。
へぇ
すごくおおらか、おとなしいです。
うんうん。
ただし。
はい。
商売気が強いんですよ、台湾人って。だから、例えばね、大人数とかで行って、
うん、
ご飯とか頼むと、基本的には、値切るところから始めるみたいです。
ご飯屋さんで値切るってあんまり聞かないよね。
なんかね、ご飯、まあそうですね、ご飯なのか、まああと、その、いっぱい物を買うから、ちょっと安くしろだとか、そういうなんか、交渉事が、結構左半事みたいですね。
面白いね。
そう。まあね、僕一人なんでね、あんまりその特に交渉事も何もないんですけど。まあ、ただその、ね、他のヨーロッパとかアメリカとかに比べて、やっぱチップの制度とかも全然ないので、書かれている値段をそのまま支払えば物が手に入るっていう、その簡単なシステムは、やっぱり日本人にとってすごくありがたいんですよね。ね、払った分だけでいいっていう。すごく助かる。
チップ制度はちょっとね、わかんないんで何パー払えばいいかとかね、そうそう、場所によって違うしさ、あと追いかけてくるからね、チップ少ないと。
そうそう。
そう。チップ足りないんだけどつって追いかけてくるからね。みたいな。そう。今まで何回買ったよ。なんていうの。そう。ね、払ってるんだけどね、なんか、すごい要求してくる人は来るからね。しかもチップってさ、お店にじゃなくて、サービスしてくれた人だからさ。
個人にですね。
そう。人が、ちょっと、がめつい系の人だと、すごいもっと出せって言われる。
へぇー。
うん。でも、ね、いいね、台湾、そういうのないなら。
そうそう。まあ、結構ね、すっきりしてますね。ここは、そんな台湾をですね、台北から、京周りですかね、に、海岸線をずっと下っていき、しました。
お
台湾というとですね、縦長の、なんていうんですかね、丸っこい島なんですけど、
うん。
僕が、台北っていうのが一番、この丸っこい縦長の島の一番北の上の方にあります。
はい。
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 で、そこからずーっと右側っていうか、東側ですかね、の海岸線をずーっと下っていくようなルートで行きました。
うん、はい。
そう言っていくと、まあ、どのね、実は台湾というのはですね、西海岸側に、発展した町々が集中しています。
左側ってことだよね。台湾の。
うん。地図の左側です。
うん。
すると、東海岸側っていうのは何もないんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。あ、まあ、何もないっていうのはちょっと語弊なんですけど、結構あのね、山々が、あの自然が豊富なんですよね。
へ
ぇー。そうなんです。
へ
ぇー。でね、あんまり人が行かないんです。
あ、そうなの？
そう。まあ、行くところももちろんあるんですけど、
うん、
人が少ないか多いかと言ったら少ないです。
ほう。
そう。で、そんなところに僕はこうドーって行くわけなんですけど。
うん。
まずですね、二日目の、目的地として行ったのが、カレン。
カレン。
カレン。カレン。
どこだ、どこだ、カレンって、どこだ。
あ、
あった。
東海岸の、真ん中ぐらい。
あー、ちょっとボコって出てるね。ちょっとだけ、
うん。
半島とかは行かないんだけど、海寄りにちょこっとポコって出てるとこ、台中のちょうど同じぐらいなんだけど、
う
ん、
台中とちょうど緯度は同じぐらいで、
うん、
東側ですね。
でもさ、ぱっと見さ、台湾でさ、うん、頑張ればすごい、何百キロも走ればさ、すぐ一周できちゃいそうな感じだったけど、
うんうん、できます。
うん。でも、まずは100キロぐらい。100キロも行かないぐらいなのかな？台北からは。
台北カレンがだいたい250キロぐらいですかね。
あ、結構行くね。
うん、結構遠いですよ。
ほう。
合ってるかな？ちょっと心配になってきた。多分それぐらいだったと思うんですけど。
あ、道がいろいろ入り組んだりとかしてるから、それもあるんかね。
あ、まあまあ。
うん、直線距離だとちょっと短く見えるけどね。
そうですね。
うん。
ガソリンとかどうしたの？大丈夫だったの？
そう、ガソリンね。
何そのバイク好きにしかわからない使いは。何その。
そう、まずね、海外ツーリングの一番の壁ってなんかガソリンやと思うんですよ。あのね、まずね、ガソリンスタンドでどうやってガソリン入れればいいのかよくわかんないですよ、そもそも。
おー、そもそもわからん。
え、なんか聞いないの？何リットルお願いします？
人はいます。人はいます。そう。で、僕ね、一番最初に台北うろついてる時にガソリンガソリン少なくなってきて入れないなと思ってパッて入ったところが、
うん。
全然英語通じなかったんですよ。
何お互いに距取り合う感じ？いやみたいな。かわいい。
で、向こうはね、まあ、アジア人が来たと。
うん。
で、まあ、一見すれば台湾人のまま、まんま変わんないわけですよ。
うん。
で、ただそんなやつが英語喋ってくるんですよ。なんかね、多分それでね、ツボ入ったんでしょうね。めっちゃ笑うんですよね、相手。お前なんで笑うんだよって。
ゆめさん、いきなり笑われたの？
そうそう。いや、だから、ガソリン入れてくれって言ったんですけど。
うん。
なんか私、英語で喋られてるわ、はははは、みたいな感じの。
あれじゃない？コツメッティに似てるからじゃないの？
いや、違いますよ。
それ出してくる？
そんなわけないでしょ。
かわいいじゃん。めっちゃかわいいじゃん、それ。
オーソバイブ取らないでしょ。そう。で、ガソリンの種類がね、台湾っていうのが、3つあるんですよ。
うん。
はい。
数字で3つあって、98と94と92やったかな。96と94と92やったかな。
へ
ぇ数字が高ければ高い方、一番高いのが廃屋と一緒です。日本。
あ
そう。で、真ん中が、ちょっといいガソリンで、一番下が、あんまり良くないガソリンです。あまり良くないって言ったら語弊があるかもしれないですけど、数字はオクタン価を一応表してるみたいです。詳しくは、調べてくださいと。
はい、了解しました。
はい、で、そうそう。なので、指さしてフルだって言ったら大体入れてくれました。
あ、よかったね。確証されながら入れたんだね。
カードを出しながら指さしてフルだって言ったら入れてくれます。
ああ。オールって言うんですよ。オール
だ。
うん。
そうそうそう、もうね、大体それぐらいで行きました。時たま、あの、どうですかね、3回に1回ぐらいは英語通じたんで、
うん、
あの、通じた時はすごいラッキーやなと思ってました。で、そんな感じで、実はね、意外とガソリンは行けるんですよ、横さん。
あ、よかったです。
そうなんです。
だってそのカエンっていうところ地図で見てみたらやっぱり緑の近くだからさ、ガソリンスタンドもあんのかねって思って、
う
ん、
そういうことね。
うん、
台湾って、国道がね結構いっぱい走ってるんですけど、
うん、
国道沿いにはね割とありますガソリンスタンド。
お
ー、9って書いてある9号線かなこれ。国道ってどれだろう、なんか数字がいっぱい並んでる方の道なのかな。
台湾、
うん、
うん、2号線をねずっと下っていくことになります。
2号から9号、2号から9号、はい、そう
で、ずっと下っていくわけなんですけど、うん、途中でですねギランっていうところがある、ギランかなっていう県があるんですよ。これがちょうどカレンと台北の間ぐらいです。
ギラン、
現地の人はイーランって呼んでましたかね。もうあんまり読めないんですけど、見つかんないですか？
見つかんない。どれだろう。ようこ見つかった？
見つかんない。
ね、台北の右下、カレンの上です。ちょっと開けてる都市っぽくなってるところがあるんですよ。右、
うん、
東海岸にね。
うんうん。
ギはあのよろしいっていう字ですね。ギノザのギです。
ギノザのギ。あった。ギラン県って書いてある。
そうそう、ギラン県。それです。で、一番最初は、まあ、とりあえず、まあ、カレンも目指す中で、とりあえずここを最初に目的地にして、ぐーっと走っていきましたと。
うん。
で、そうすると、この時期って実は台湾は、雨季になる寸前なんですよ。
キベさん、なんか雨と本当縁がある旅してるよね。
雨季になる寸前で、奇跡的に晴れてたんですよ、最初。
へえ、珍しいじゃん。
そう。あ、これはいいわ、と思って。
うん。
こう、ルンルンで走ってたんですけど、
うん。
この、ギラン、イーランっていうところで、雨にとても降られました。
なんかあれツイッター見たかも。
でね、そこでね、僕ね、ウキウキにね、そのご飯屋さんを調べてて、絶対ここ行こうと思ってたんですけど、
うん、
もう行く気失せるぐらい雨降ったんですよね。
あ、そんなに。
いいわってなって、で、うん、ちょっと行ったところのコンビニで入って、でコンビニの前でバイク、コンビニの前バイク止めて、バイクの上に座ってコンビニ弁当なんですよね。
うん、へー、コンビニ弁当うまかった台湾。
それね、美味しいんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。